一般質問。申し合わせにより決められた議員の一般質問の一部を掲載しています。三重県議会の本会議等で用いられる議会運営の用語解説については、議会ホームページでご覧いただけます。URL http://www.perefme.lg.jp/大文字k大文字e大文字n大文字g大文字i大文字k大文字a/28772011845.htm 公立公的医療機関の再編・統合の公表について、奥野英介議員、総務伊勢市選出。質問。9月、厚生労働省は再編・統合の議論が必要な全国の病院を公表し、県内でも7病院が対象とされました。しかし、すでに統合や病床機能の転換等に取り組んでいる病院も含まれており、地元事情を考慮せず、機械的に対象病院を決めたことに対し、反発や困惑が広がっています。県は丁寧な議論をしていきたいとのことですが、今後の取り組みをお聞かせください。回答。本県では地域医療構想の実現に向け、県内8地域の地域医療構想調整会議において、地域の実情を踏まえた議論を行ってきており、今回の国の公表は極めて遺憾です。対象とされた病院は、地域医療を守る上でなくてはならない病院であり、引き続き地域にふさわしい医療提供体制の構築に取り組んでいきます。その他の質問事項。地域にとって必要な医療の確保に向けて。財政健全化と投資について。他。道路冠水におけるハード対策の必要性について。村林聡議員、自民党、渡来郡選出。質問。道路冠水対策について、6月に質問した時の県の答弁では、まず、冠水箇所の周知など、ソフト対策を中心に実施するとのことであり、私は、ハード対策もしっかり進めていただきたいと要望しました。その後、道路冠水による死亡事故もあった、渡来町地内の伊勢大宮線で、一部、ハード対策の実施に向けて調整されているとのことですが、今後の取り組みについてお聞かせください。回答。県道伊勢大宮線の渡来町地内における冠水対策としては、道路冠水時に他路線への迂回が困難な長原地区において道路のかさ上げを実施します。今年度中に測量設計を進め、来年度は用地取得に着手し、用地取得後は速やかに工事を実施する予定です。今後も渡来町と十分に協議を行い、協力を得ながら進めていきます。その他の質問事項。その後の反応反 X と公務員の兼業について。新たな手法による地籍調査の推進について。他。用語解説、反応反 X。京都府綾部市在住の塩見直樹氏が、1990年代半ば頃から提唱しているもので、自分や家族の食料は小さな自給農で賄い、残りの時間は自分の好きなことで収入を得るために使うという、農業と別の仕事を組み合わせる生き方のことです。用語解説終わり。 9月の豪雨台風による県内被害について、山本理香議員、日本共産党四日市市選出。質問。9月来の豪雨台風による県内の被害に対し、被災者生活再建支援法の適用はありませんでした。適用がないと三重県災害見舞金は支給されません。被災された方は畳や家電製品等を買い替えるだけでも大変です。被災者生活再建支援法の適用基準や三重県災害見舞金の支給基準の見直しについて、県の考えをお聞かせください。回答。県内市町のいずれかで被災者生活再建支援制度が適用された場合には、同制度が適用されない市町にも県の災害見舞金制度が適用されます。また平成23年の紀伊半島大水害など大規模災害の際には、被災者生活再建支援制度が適用されない市町も対象にした支援制度を設け、被災者支援を行いました。今後も災害の状況などを十分に勘案しながら検討判断していきます。その他の質問事項。オスプレイ県内再飛来について、三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例の改正のあり方について、子どもたちの命を守る学校に、小島智子議員、新生三重、桑名市桑名郡選出。質問。学校の一番の責任は子どもたちの命を守ることです。そして災害時に子どもたちの命を守るためには、防災に関する教職員の認識知識が重要です。大川小判決を受け、さらに教職員が防災意識を向上させ、災害時における適切な判断能力を得るためには、被災地を訪問するなどの実体験を通した研修の推進が必要と考えますが、県の考え方についてお聞かせください。用語解説。大川小判決。令和元年10月に確定した宮城県石巻市立大川小学校の津波訴訟最高裁判決のことです。学校には児童の安全を確保する義務があり、学校が津波に襲われる危険性を予見することは十分可能であったが、津波からの具体的な避難場所と避難経路、避難方法を定めていなかったことが、子どもたちや教職員の尊い命を失うことにつながったというものでした。用語解説終わり。回答。今後、教職員を東日本大震災の被災地に派遣し、実際の災害時の状況や対応を学ぶ研修等の実施を検討します。また、来年度から災害対応能力を備えた教職員を育成し、災害時の学校運営を支援する災害時学校支援チーム、仮称を設置する予定であり、その育成においても被災地での研修を検討します。その他の質問事項。三重県とスペイン・バスク自治州との覚書から、犯罪被害者支援のさらなる一歩ほか、河川の維持管理に対する財政措置について、山本幸子議員、自由民主党県議団、桑名市桑名郡選出。質問。これまで県管理河川の維持管理のための堆積土砂撤去には記載を充当することができず、限られた予算の中、地域の要望に応えることは難しい状況でした。しかし、令和元年11月、総務省は 地方自治体が行う家庭の掘削工事を進めるための新制度を来年度の地方財政対策に盛り込むことを検討していると発表しました。実現すれば河川の維持管理に大いに役立つと考えますが、県の考えや取り組みをお聞かせください。回答。総務省の発表は本県としてもぜひ実現していただきたい内容であったことから、地方自治体が河川等の管理を充実させ、治水対策を強化できるよう、堆積土砂撤去及び樹木伐採等の適材事業化や、元利償還金に対する地方交付税措置について総務省に要望を行いました。引き続き国に働きかけていきます。用語解説。適材事業化。地方債。地方公共団体が財政収支の不足を補うために、1会計年度を超えて長期にわたり借り入れる借り入れ金を活用することができる事業とすることです。用語解説終わり。その他の質問事項。観光について。RDF 焼却発電事業の今後の取り組み、ほか、リニア中央新幹線の早期実現に向けて、永田隆久議員、総盲、亀山市選出。質問。現在、リニア中央新幹線の整備に向けた関係機関における協議等が進められており、三重県としてもしっかりと取り組みを進めていただきたいと考えています。そこで、東京・名古屋間の2027年の開業や、名古屋・大阪間の2037年の開業目標の達成、県内駅位置の早期確定など、リニア中央新幹線の早期全線開業の実現に向けた知事の思いについてお聞かせください。回答。2023年には環境アセスメントの着手と、県内のルート、駅位置が明らかになることが想定されるため、JR 東海の担当部門と意見交換を重ねるなど、連携を密に取り組みを進めているところです。東京・名古屋間の2027年開業や、県内駅位置の早期確定等、一日も早い全線開業のため、オール三重でしっかりと取り組んでいきます。その他の質問事項。災害に強い県土づくりについて。中小企業・小規模企業の振興について。ほか。災害時のインフラ確保について。広幸太郎議員、新生三重、伊勢市選出。質問。令和元年9月に上陸した台風第15号の影響により、千葉県では県全体の3分の1にあたる約93万5千戸が停電し、すべてが復旧するまでに16日かかりました。三重県はこの事例を検証し、今後の防災対策に生かすべきであると考えます。そこで災害時の電力確保について、県の考え方をお聞かせください。回答。本県では大規模停電時の検証として、情報収集・発信体制の確保のために必要な防災通信ネットワークを支える庁舎等の自家発電装置の稼働状況の再確認などを実施しました。今後は自家発電装置の燃料確保のため、三重県石油商業組合等と連携を深めるほか、倒木対策について電力会社との調整や市町等に対して停電時の対応の啓発に取り組んでいきます。その他の質問事項。災害時に多数の傷病者が発生した際の対応について。防災教育について。 ほか、今後の県有スポーツ施設の整備について、山崎博史議員、自由民主党県議団、四日市市選出。質問。県営松坂野球場は、電光掲示のスコアボードも照明灯もなく、私が高校球児として昭和56年から58年にマウンドで投げていた時代から何も変わっていません。2年後の三重徳若国体で、当球場は高等学校軟式野球の会場になっていますが、今後どのように整備していくのか、またその他の県有スポーツ施設についても、国体に向けた整備の考え方を教えてください。回答。松坂野球場は、観客席の防護フェンス改修や、外野芝生の段差解消など、安全面を優先し、対策を行ってきており、今後は順次、利便性、快適性の確保も図っていきます。その他の施設についても、競技の運営上必要不可欠となる改修や補修等についてきちんと対応し、準備に怠りのないよう努めていきます。県営松坂野球場の写真があります。その他の質問事項。中小企業、小規模企業の事業継承時における個人保証の見直しについて。中小企業、小規模企業の災害に備えたリスクマネジメントについて、ほか、自然災害への事前の対策について、川口まどか議員、新生三重、津市選出。質問。私は日頃から防災の本質は予防にあると考えています。11月に、熊本県で熊本地震における災害対応の話を聞き、この考えを再確認しました。行政は住民を災いなき地に置き、災いの前に逃がす。住民は疑わしきを察し、災いの前に逃れる。これを忘れた時に人命は奪われる。すなわち、予防に勝る対策なし。です。そこで、知事の防災に対する考えをお聞かせください。回答、現場主義を心がけ、県内外の被災地に赴き、対策を検討してきました。予防意識を醸成するため、伊勢湾台風60年関連事業を開催したほか、応急期、復旧・復興期に備えた事前対策にも取り組んでいます。今後も自助、共助、公助の力を結集し、防災の日常化の定着に向け、対策の強化を図ります。その他の質問事項。観光振興の取り組みについて、伊勢湾の水産振興について、ほか、当初予算における国土強靭化対策について、石田成瀬議員、自由民主党県議団、四日市市選出。質問、国土強靭化に関する事業は、現在のみならず、後年の県民の暮らしの安全安心を守る事業でもあり、しっかりと推進していくことが重要です。厳しい財政状況にあるものの、令和2年度当初予算の編成にあたっては、国土強靭化にかかる予算を十分に計上し、必要な事業をやりきるのだという姿勢を見せていくことが重要と思いますが、県の考えをお聞かせください。回答。令和2年度は、防災・減災、国土強靭化のための3カ年緊急対策の最終年度であり、目標を確実に達成するため、地方債も活用するなどして、しっかりと対応します。県民の皆さんの命と暮らしを守るため、いつどこで起こるかもしれない国難レベルの災害に負けない県土づくりを 切れ目なく推進していきます。その他の質問事項、三重県職員全体のコンプライアンスについて、県管理道路における未登記の整理について、ほか、看護師に対するハラスメント対策の推進について、津村守議員、新生三重、尾鷲市北室郡選出。質問、県は看護師不足を補うために確保対策など様々な取り組みを行っていますが、看護現場で安心して働くことができる職場環境づくりも重要であると思います。20代の看護職の離職理由の一つが、患者や家族等からのハラスメントによるものとされており、まずは被害の実態を調査するべきであると思いますが、県の考え方をお聞かせください。回答、国においては本年度、看護職等が受ける暴力・ハラスメントに対する実態調査を進めています。この調査を踏まえ、本県でも看護師に対するハラスメント被害の実態把握のための調査を、県内の病院を対象に実施することとしており、看護師の方々が安心して働ける職場環境づくりにつなげていきたいと考えています。その他の質問事項、スマート改革の推進について、三重県土砂等の埋め立て等の規制に関する条例案について、ほか、食の国際展開の取り組み成果について、三谷哲夫議員、新生三重、桑名市桑名郡選出。質問、県は平成27年に食をテーマとしたミラノ国際博覧会やアメリカで開催された世界の食を紹介する国際会議、ワールド・オブ・フレーバーに出展し、三重の食の販路開拓や県内の次世代料理人の育成に取り組んできました。また、今年11月には食の連携強化等を目的にスペインも訪問しています。これらの成果についてお聞かせください。スペインの料理人と交流する大河康生の写真があります。回答、県は海外市場への展開を目指す県内企業を支援するため、国・地域別に重点的に取り組む項目を定め、国際展開を図ってきました。三重の食の海外展開は、その認知度向上や販路開拓、輸出事業者の増加、人材育成などにつながっており、今後も国や地域の特性に合わせ、戦略的に国際展開を図っていきます。その他の質問事項、三重とこわか国体、三重とこわか大会は SDGs に応えられるか。木曽崎干拓地の土地利用について、ほか。用語解説、SDGs、サステナブルディベロップメントゴールズ、持続可能な開発目標の略称で、持続可能な世界を実現するため、国連加盟193カ国が2016年から2030年の15年間で達成する国際目標であり、貧困や健康、教育など、17の目標、169のターゲットから構成されており、2015年9月の国連サミットで採択されました。用語解説終わり。